鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター、鉄道歴54年、鉄道愛好家の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄道歴48年、鉄道代表の斉藤修一です。
はい、斉藤です。よろしくお願いします。
はい、はい、斉藤さんです。さあ、それでは今週の鉄道徹子の部屋、オープニングは星さんの鉄道ニュースのコーナーからです。
はい、写真展のお知らせです。
はい、
写真展のですね、思い出の SL たち2、羽幌線留萌線の D61 っていう写真展がですね、あの城山一丁目 の、 あのカルチェラさんカフェ、ルフランで、はい、開催中です。撮影者はあの十人十色の会の中谷正彦さんで、この、まあ、今羽幌線ってもうなくなっちゃったんですけど、留萌線もあともう、はい、今石狩沼田と深川しかなくなっちゃったんですけど、ここでやっぱり有名なのがですね、 D61 っていう北海道でも大変珍しいあの蒸気機関車が、まあ、走ってたんですね。でそれをこの中谷さんがあの撮ってたということで、まあ、それ の、 あの写真展を開催しております。なおルフランさんはですね、定休日木曜日ということでございます。ちょっと気をつけていただきたいと思います。ぜひ見に行っていただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。まずは星さんの鉄道ニュースのコーナーからでした。さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、先週に引き続きましてですね、新富士駅、まあ、開業100年ということで、はい、私が、国鉄職員として新富士駅に勤務してた当時の様子をちょっと、かなり専門的な言葉も出てまいりますけども、お話したいと思います。前回はですね、あの新富士駅で、その石油を入れたタンク車を、はい、列車別にこうちゃんと揃えるんですよっていうお話をしたんですけども、じゃあどのようにして揃えるかっていうようなお話をまた続きをしたいと思うんですね。でその機関車、ディーゼル機関車に、まあ、タンク車20両ぐらいが引かれて、で、まあ、突破っていうですね、貨車を、まあ、惰性でこうどんどんどんどん走らせて、でそれにこう我々こう若手の校内係っていうのが、まあ、飛び乗りでブレーキをかけて、で、所定の位置に停車させたり、それからの向こうにあるその先に、投げられてた貨車と連結したりとかするんですけど、あの先輩たちから言われたのが、その列車から飛び降りるときはだいたい時速40キロぐらいでも大丈夫だって言われたんですよね。確かに慣れれば40キロぐらいでも全然飛び降りられるんですよ。ただ飛び乗るのはそんなスピードじゃ絶対無理だっていうことで、本当飛び乗るときはもう気をつけれっていうふうに、よく、言われてましたですね。で実際何回かちょっと足踏み、そのブレーキ、貨車のブレーキがついているところにステップがちゃんとついてるんですけど、まあ、そこに足がうまくこう乗れば、まあ、難なくこうパッパッと上がっていくんですけど、まあ、何かの拍子でやっぱり滑らしたりとかすると、あら乗れないわって言うんで、貨車に手でこうなんていうかね、こう貨車にしがみついてるような状態であったりとか、やっぱり危険を、すごくやっぱり危険を伴う作業だったことは間違いないです。やっぱり怪我された方とか、やっぱり亡くなった方もやっぱりいらっしゃるのもあったんですね。で、僕らが扱ってたのはこう主に石油タンク車っていうとっても重い車両で、まあ1車両がだいたい50トンぐらいあるような、それが3台4台、1台だけじゃなくて、はい、3台4台つながったのも、1台 の、 その貨車に飛び乗ってブレーキでこうスピードを調整し、そして、その向こうにいる貨車、同じタンク車と連結をさせるとかっていう作業をしてですね、で周りにですね、天候の加減だとかで連結されない時もあるんですね。でそういう時は入れ替え作業の最後の方に、その機関車に もう一回貨車をこう押してもらって、うん、で連結をするんですね、はい。まあ、その時はあの走車係っていうあの、まあ、僕らの監督の方から、まあ、あまりいい顔はされないですよね、うん、少しあの手数が一つ多くなるっていうことで、はい、であのタンク車だと無理なんですけど、あの有害車っていうですね、あの軽い貨車もあるんですね、はい。でそれはあの何人かで押せば動きます。
え、
ええ、あの最初だけグッと力はいるんですけど、あの何回かやりました。あの何回かというかあの、そういう、まあ、有害貨車とかって軽い貨車が連結がちょっと損ねた時に、はい、ちょっと周りの先輩たちが手伝ってもらって、うん、それを押すぞみたいな感じで押しました、はい。でそれでもなんかでただ荷物積んでるその有害貨車はやっぱりちょっと重たいし、はい、でなのでそういう時はですね、あの鉄のパイプがあるんですね、はい。で先っぽの方がちょっと平べったくなってるやつがあって、それを線路と車輪の間にかましてやって、でこうその鉄製のパイプを、まあ、下にこうウッと押すと、まあ、要するにテコの原理ですよね、はい。そうすると、ね、簡単に動きます。そういうあの棒もその新富士駅にはあって、はい、僕も何回かそれやったことあります、はい。ただし石油タンクはびくともしないですね、やっぱり50トンもあるとこれも無理で、これも機関車にお出ましをいただいて、押していただくというようなことをしてました。で、これがですね、あとですね、その石油類が積んでたタンク車って石油なんで中液体ですよね、そうするとやっぱりその機関車にこう押されて、で要はまあガタガタしているので中でチャポチャポ言ってるのが分かるんですよね。でそうすると乗ってるとなんかそのチャポチャポに合わせてこうちょっとスピードが落ちたりとか出たりとかっていうそういう、はい、そのこともあって、うん、あなんか面白かったなとかって思うんですよね、
はい。
あとはですね、あのそのタンク車って、円形のこう輪があって、はい、それをこうぐるぐる回すと、うん、そのブレーキがかかるっていう仕組みだったんですけど、貨車によってはブレーキの効きがその悪いのもやっぱあるんですよね。でこれは、まあ、ここからますます皆さんには分からないと思うんですけど、あの多岐3000とかっていうですね、
はい、
結構古い昭和30年代に作られたタンク車があるんですけど、はい、これ割と効くんですよね。だから私あのこう何両かこうその突破されてきた時に見た時はその先頭がその多岐3000とかでなくてもなかったら、その多岐3000目かけて2両目か3両目にそれがあれば、はい、それに乗ってブレーキをかけてたんですよね。で私も当時はそんなにあの力ある方じゃなかったんで、なぜその、まあ、手回しの手ブレーキとかっていうんですけど結構力いるんですよね。でも多岐3000は割とこうブレーキの力が入れなくてもちょっとビーッとこうかかるっていう、はい、まあ、そんなような感じだ。でちょっとこれ調子悪いなと思うのが多岐9900っていうあの寸胴型 の、 タンク車で、これはちょっとあまり効きがあまり良くなかったですね。であと新富士駅に来てたのが唯一多分あれ1台だったと思うんですけど、あの普通あの二軸ボギーっていう貨車なんですよね。あの要は車軸が4つあるっていうやつなんですけど、そのこの多岐5万だったかなっていうのが三軸ボギーなんですよ。だからそのお 長かったんですね、その車両の長くて、だけどいっぱいたくさんその石油が積める、確かあれ全部積んだら70トンか60トンぐらいになるようなだったんですけど、まあ、これも割とブレーキがこう効いて、で、まあ、あの私、まあ、その時からもちろん 鉄道ガリガリだったんで、その多岐5万っていうあの三軸ボギー、まあ、全部で6軸あるんですけど、それをこうな、まあ、突破されて、まあ、ブレーキをかけながらあのジョイント音を楽しんでたんですよね。普通 の、 その、はい、貨車って、はい、二軸ボギーなんで、はい、タタンタタンっていう感じじゃないですか、はい、
あそうか、
うん、三軸ボギーなんで、はい、タタタンタタタンっていう、
ワルツですね、
ワルツみたいなものですよ。 こういうの、あ、余裕が出たらですよ、はい、余裕が出るとなんか、ああこれやっぱ三軸ボギーって違うんだとかって、はい、だから当時確か三軸ボギーってあ、まあ、確か大湯どうだったっけな、清水沢夕張の清水沢と南大湯張だったかな、はい、なんかそこに客車が三軸ボギーがやっぱりあったぐらい で、うん、で実際にそのあの貨車を見たと、僕はその時はあんまり貨車ってあんまりあのちょっと詳しくなかったんですけど、うん、でもやっぱり新富士駅にいてそのタンク車と毎日付き合ってると、
はい、
まあ、形式だとか、はい、あ、こんな感じかみたいなのを覚えてて、その中でもやっぱりその多岐5万だったと思うんですけど、やっぱあの三軸ボギーはやっぱり強烈なそのなんですかね、こう思い出がやっぱりあるんですね。あと、あの貨車は本当とっても良かったですね。まあそんなような入れ替えをやってたんですね。で、あとはその当時の十条製紙、
はい、
まあ、今もう、日本生産撤退して今ないんですけど、十条製紙にこう釧路工場に製品をっていうか貨車 を、はい、を入れてました。これあのハワム8万とかっていうあの有害貨車で、それをですね、あの新富士駅からあの釧路方の 方からですね、あのその工場に行く、まあ、汽船っていう、まあ、専用の線路があって、うん、そこを通って、まあ、行くんですけども、あの新富士駅前にはちょっと今広い通りありますよね、2車線の、
はい、
あれを突っ切る踏切があったんですよ、
はい、
で踏切を渡って、で工場の中に入っていって、うん、で、その貨車を置いてきて、で逆に帰るときは、製品の入った貨車を、引っ張ってきて、うん、で、本線の列車に、つけるっていうことをやってたんですね。で、新富士駅からその工場に持っていくときって推進運転っていったら機関車が後ろにいて、で貨車が前にあって、で機関車が押していくっていうスタイルで行ってたわけなんですけど、でそうするとその機関車にはその旗振りさんが乗って緑の旗出して、ほら行けほら行けと、
はい、
でもやっぱり一番前に誰かいないとやっぱ安全確認のため良くないので、
はい、
走車係から前が見えないんで、うん、そうすると僕らみたいなその高台係っていうのは途中途中の貨車に乗って、安全を確認しながら手を動かしてこっち来いこっち来いみたいなようなことでやるんですけど、片手でその貨車のバーを持って、でそれ片手その手一本で自分の体を支えて、それで今度反対側の例えば左手で合図をこうするんですけど、そんな大した時間じゃないですよ、新富士駅から釧路工場まで、
うん、
でもいつもあれがもうちょっと辛くて、なんか、長えなとか途中で落ちるんじゃないかなと思ったくらいだったんですけど、まあまあ、もちろん落ちることなく、まあ、無事に行ったんですけども、なんかそんな思い出もありますし、それからあとその入れ替えで列車がその新富士駅にこうタンク車がこう、まあ、10両ぐらいずつこうきちっとした列車別にこう編成ができるんですけど、それを今度は例えば帯広方面にそれを持っていくときって、釧路からまあ、もう今もないほとんどないですけど DD51 っていう機関車が来て、で、その10台のタンク車を引いて帯広方面に、まあ、行くんですけど、帯広方面に行くためにはですね、その貨車を、まあ、6番線にその DD51 がついて、で一旦お楽しけの方に行ってから今度3番線とか2番線とか1番線にある列車を引っ張って、でまた6番線にこうバックして戻ってくるっていうやつなんですけど、その時も合図っていうのが、まあ、僕ら若手がこうするんです。まあ、そんなあ、まあ、思い出もありますし、それからその DD51 とか DD51 とか入れ替えをやってる時に、どうしても列車の一番前に乗って合図とかしなきゃならないんですけど、今の季節冬になるととっても寒いんですね、
はい、
その外に出てて、それで まあ、短い時間ですけどもわーっとこうデリゴジーって走ってくるので、うん、で一番前にいると本当 寒さをしのぎながらやってるんですけど、その時はですね、あの DD51 のエンジン室みたいなのがすぐ横にあるので、はい、そこのドアを開けてそれで風を避けながらそのエンジン あの出段取ってたとかですね、あのこれはあの多分 DD51 のイメージ分かってる方だとすぐああなるほどみたいな感じなんですけど、はい、これも一般の人には全く何言ってるか分かんないんですけどね。でもやっぱ結構やっぱりあのエンジンルームっていうかやっぱあったかくて、はい、もうこのやっぱ冬の入れ替えっていうのはやっぱりちょっとやっぱ もちろん雪も降った時ももちろんありますし、やっぱりちょっと辛かったですけどね。あでもまあ事故もなくこうやってこうこれなんとかこう乗り切ったんで、はい、まあまあ良かったんですけどね。であとはですね、あの新富士駅の思い出っていうと、あのその旅客営業、はい、の手荷物小荷物っていう今の宅急便のような役割も持ってたんですけど、ちょっと年末 あのお歳暮シーズンになるともう荒巻鮭の山なんですよね。
あ
新富士駅からその全国に皆さんお歳暮 で、うん、でそれはそういう時は僕らもなんか確かに手伝ったんですよね。普通だとね荷物って本当数個しかないんですよ、うん、でももうその歳末12月の終わりぐらいになると荒巻鮭だけで70本とか80本とかひたしたら100本ぐらいなんかあったかもしれないですけど、それをその短い時間の中にあの客車の客車というかの荷物車にバーッと入れるっていうですね、うん、その時はまあ僕らも確か手伝ってたんだと思うんですけど、うん、まあ、そんな思い出もまあありましたですね。まあ、今なんか100年って聞いて、そのうちのなんか3年4年あの小さい駅にいて、うん、で今多分突報とかっていう貨車の入れ替え作業を経験したっていう方って本当多分今少なくなってきたと思うんですよね、うん、まあ、だからとってもいいあの経験させてもらったなとこういうふうに思ってます。だからの皆さんもしですね、あの新富士駅の駅前あの脇見運転はダメですけど今本当にもうすっかりもう変わって釧路貨物駅っていう JR 貨物の駅になっちゃいましたけど、まあ、昔はそこであのたくさん人がいてなんか入れ替え作業をまあやってたんだなんていうことをちょっとなんか思い出してくれるとありがたいかなというふうに思います。はい、
鉄尾鉄子の部屋をお送りしてきました。お相手はメインナビゲーター鉄道歴54年鉄道愛好家の星匠さん、
はい、
そして FM 釧路からは鉄道歴48年鉄道代表の斉藤修司でお送りしました、
はい、
星さんと斉藤さんでした、はい、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。